日本夢教育協会プレゼンツ
Good Clap Smile。
皆さんこんばんは。日本夢教育協会プレゼンツ Good Clap Smile、 メインパーソナリティのジェームスです。この番組では毎回素敵なゲストを招きして、その方がこれまで叶えてきた夢と夢を叶える秘訣、そしてこれから叶えていきたい未来の夢と夢を持つ価値についてお話を伺っていきます。そしてラジオの前の皆さんにとって、夢を持つことや夢を叶えることの何かヒントになったら嬉しいなと思って番組をお届けしています。本日も素敵なゲストに来ていただいてますので、最後までどんな話が聞けるか楽しみになさってください。それでは番組スタートいたします。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。
夢の種。
それでは今夜のゲストをお招きいたします。レジリエンスの伝道師、江口智子さんです。ようこそ。
こんにちは、江口です。
今日はありがとうございます。
ありがとうございます。
江口智子さんなんですね。
はいはい、
えぐっちゃんと普段ね呼ばせてもらってるんですけど、はい、えぐっちゃんとの出会いはかれこれ1年前ぐらいになりますが、はい、2019年は僕ら夢協会にとってもすごく激動の1年で、うん、多くの人たちと出会って、はい、なんかぐるっとねこう変わり始めた、そんな1年でした、うん、だからまさにそこに関わっていただいて、まあ、その姿を見ていただいてると思うんですけど、もう最初に会った時からえぐっちゃんはレジリエンスの伝道師なんだよっていうね、そのブランディングで僕らも知っていたのでやっぱり学校にお邪魔してもちょっと心折れ気味の先生もいるし、逆に心折れ気味の生徒たちもいるし、まあ、そんなような方たちにとっても必要だなと思って、うん、もっともっとこっち側にね、はい、来てほしいっていつも思ってるんですよ、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そうですね、何から話しましょうか。
そうですね、自己紹介しましょう
か。そうですね、じゃあ自己紹介お願いします。
はい、えぐっちゃんこと江口智子なんですが、はい、まあ、私はそのレジリエンス伝道師っていろいろねご紹介を、されたりするんですが、まあ、はい、勝手に名乗ってるんですね、これは、うん、私がもうレジリエンスの伝道師と、まあ、思って、はい、そしてレジリエンスっていう考えを、全国に広めていっております。
はい、
まあ、レジリエンスって皆さんね聞き慣れない方も、
ね、聞き慣れない方もいらっしゃいますね、
いらっしゃるかと思うんですが、意味としてはもう、折れない心ですね、あと回復力、柔軟性とか、うん、まあ、そんなレジリエンスって言葉の意味あるんですが、うんうんうん、まあ、逆境力ですね、
はい
はい、そういうものにこう対応していく力ですね、それがまあ自分の考えとか行動、うん、取る行動で、うん、どんどんこう鍛えられていくよっていうお話ですね、はい、それを、させてもらってます。
基本的に対象者はどういう方たちが多いんでしたっけ。
は
い、
主に今はもう看護師が主にですね、うん、それでとあとは介護士さんとかですね、はい、まあ、医療福祉関連とか、うん、あと、ここのところなんか学校からもお話あって、うん、子どもたちにもレジリエンスのお話をさせてもらう機会が、はい、あります。
企業なんかでもね今レジリエンスの研修、まあ、流行ってるというか旬というか、はい、リクエストありますよね。
もうこれ本当に仕事だけじゃなくて生きていく上で大事な力なんじゃないかなって思ってますね、うんうんうん、はい、
折れやすい方たちって多くなったような気がしますよね、
うん、そうですね、そう、折れることが悪いことじゃなくて、うん、それをどう考えてどう生かしていくかってその後が大事なんですよね、はいはい、
そうですよね、
決して折れなくするためじゃないんですよね、
うんうん、はい、そういうことか、ということは柔軟なって感じ。
そうですそうです、柔軟なしなやかな心っていうような、はい、表現もありますよね。
そうか、で今全国の例えば看護師さんたちの、はい、 公演みたいな感じですよね。
そうですね、長いと2日にわたってレジリエンスの話したり、
うん、
あと1日でやったりとか、あとはもう1時間でちょっと話してみたいな、あ
そんなのも対応してるんです
か。そうです、そうです。
いやぜひレジリエンス今本当にいろんなところで求められてますんで、
はい、
必要だったらえぐっちゃんに連絡を、
ね、あもうぜひどうぞ
感じですね。
はい、
はい、でも看護師さんに今行かれてることが多いってことですけど、もともとご自身も看護師さんをやられてたんでしたよね。
はい、はい、そうです。もう高校卒業して、うん、看護学校入ってで、それから、そうですね、ずっと看護師、
はい、
やって途中でですね専業主婦の時代もあったんですが、うん、11年ほどね病院離れていたりして、でそれの後にまた病院で勤め始めてという、まあ、トータル17年ぐらいですね、看護師を病院で勤めてましたね。
うんうんうん、なんか看護師さんっていうとなんか強い方が多いような、はいはい、気がしますけど、やっぱりレジリエンスって必要なんですか。
そうなんです。一見レジリエンスってあ強くなるのってなると思うけど、うん、意外と見た目強い人っていうのは意外と心がちょっとねポキッと折れそうになったりとかするんですね。
うん、
なので、強い見た目の強さとはまた違 う、
ね、
心の、はい、
もしかするとこうラジオの前の皆さんの中にレジリエンスってそもそも何っていう人たちもいると思うし、
はい、
しなやかな心って何それみたいな、はい、なんか僕らにとっては当たり前の言葉が、当たり前じゃない方たちもいると思うんで、
はい、
かいつまんでって言うとちょっと変だけど、
レ
ジリエンスってどんなもので、
はい、
どういう気持ちに、要は自分が変わることでかもしれないんですけど、
はい、
どんなことがコツなのかみたいな、
はい、
ちょっとお話できますか。
そうですね、これ本当に私も学んで自分もすごく変わったんですね。うん、例えば嫌なこととか、
うん、
思ってもみなかったことが目の前に起こると、
はい、
本当に落ち込むし、はい、ネガティブな状況になるし、まあ、ネガティブな感情を持つわけなんですけど、はい、その時にまずそれに気づくっていうのはすごく大事 で、
うんうんうん、
でそれに気づいてそのネガティブな感情のままでこういない何か気持ち切り替えて、うん、そして冷静にそのネガティブな感情ってやっぱり意味があるので、
うん、
それを考えて、そして何か今できることをこう見出していくというか、
うん、
まあ、そんな方法だったり、あとは自分をですね結構なんていうかな、傷つけてしまう考え、自分なんてダメとか、
うんうんうん、
自分なんてどうせやってもとか、はい、そう思いがちになる時がやっぱり目の前に何かね立ちはだかると、
うん、
そうなる時があるんですが、それを、自分の中からなんかトライできるんじゃないかなとか、
うん、
やってみようかなってそう思う気持ちをこう自分で作っていくっていうようなことですね。
なんかそういう時って、
はい、
何にもやりたくなくなっちゃうし、
うん、
そんなことやっても、
はい、
自分はもうなんて言うんだろう、みんなに否定されるんじゃないかみたいな、
はいはい、
そういう恐れとかあると思うんですけど、そこを乗り越えるための秘訣ってあります。
はい、やっぱりこれそういう時って自然とやっぱりなんかそういうそればっかり考えてると悪いことばっかり考えてるんですよ ね、
そうですね、
自分なんて自分なんて、そこからやっぱり抜けるには、
うん、
ガラッとちょっと行動を変えるってことをお勧めしてるんですね私。あ、
思考じゃなくて行動を変える
ってこと、行動をまず変えてみるって、そうするとそれまで持ってた嫌な気持ちがちょっと薄まってくるってい
う、
それをこう繰り返していくんですね。
じゃあ嫌なことばっかりにこう、なんだろう、注目するんじゃなくて、
はい、
視点を変えて、
はい、
で何か新しいことやってみるってことですかね。
そうですね、とかあとは、まあ、人に会ってみるとか、そんなことで気持ちをこうちょっと変える。
そうかそうか、
はい、
でも例えば職場がもう忙しくて忙しくて、
はい、
もういかんとも変えがたい状況の人たちにとってみたら、
はい、
まあ、職を変えるっていうのも一つの選択肢かもしれませんけど、
はい、
何か今の仕事しながらこう変えられる、
うん、
なんかヒントになるものってありますか。
あ、それですね、私も実は実際現場でですね、
うん、
まあ、11年ブランクあった後に、
はい、
ポンってまた病院に飛び込んだ時に、
うん、
あ、明日辞めようって思った出来事があるんですね。それを
ご自身で、
自分自身であったんですね、うんうんうん、それまあ、知らず知らずにやってたのが、それが実は後で学んだレジリエンスのそういう行動だったって、今よくマインドフルネスっていうような言葉あるんですが、それを知らず知らずにやってたんですよ。例えば私の場合だともう本当に失敗をしましてですね、 あの行かなきゃいけない点滴行けなかったとか、うん、あの医師からちょっと舌打ちされてしまうとか、うん、あと若い看護師からあのおばさん大丈夫なのって言われるっていうか、うん、まあ、そんな時やめようっても決めた時に、うん、あのふっと、まあ、仕事終わって手をこう洗ってたんですね、うん、そしたら手を洗ってる洗い場にあのよく見ませんか、なんか飲食店にこう手洗いの仕方っていうようなの貼ってある、はい、あれ病院には当たり前のように貼ってあるんですよ、うん、ふっとそれに目がいった時にあ、私こういう手の洗い方就職してしてなかったなと思って、うん、それに集中してやり始めたんですよ。
爪の間とかもや
れ
てたんです
ね。そうなんです、それに集中して、そうするとあの手洗い終わった後にガラッと思考が変わってたんですね。あの最初よし明日あのもう退職します、3日目だったんですけど、うん、明日退職します、看護師長さんに退職しにもうするって伝えに行こうって思ったのが、うん、もう集中して手を洗って手を洗い流した時にはあもう1週間頑張ってみようっていう気持ちに変わってたんですね。後で学んだらそれがマインドフルネスっていう、今ここに集中すると、うん、そういうネガティブなところにとどまってあのいない、いろんなあの視点がこうねあの、うん、見つけられるみたいなあの意味なんですが、はい、
そうか、うん、たかだか手洗いだけど、
そうなんですよ、
手を洗うことに集中したことによって、
はい、
その瞬間だけ嫌ない記憶っていうか嫌なことを考えることがなくなったってことなんですか
ね。むしろそのとた終わった後に、うん、あのその前はもうあの私のなんか悪口言われたとか、
うんうんうん、
あのドクターになんか散って舌打ちされたとかそんなことばっかり考えてやめようと思ってたのが、うん、手洗い終わった頃にはあ今日受け持った患者さんがありがとう明日またあの来てくれるのって言ってくれたとか、
うん、
全く違う場面が頭に思い浮かんだんですよね。
なるほど、
はい、
周りは何も変わってないけど、見えている世界が変わったってことですかね。
そうなんです、はい、もうそれって今ね仕事している人たちにも応用できるじゃないですか。もうそれをこう伝えたくって、
うんうんうん、
そうするとねやっぱり自分がそこにとらわれないでちょっと冷静になれると、
うん、
まあ、いろんなね、ふうに、やっぱり行動が変わってきますしね、
はい、まあ、仕事してると嬉しいことばっかりじゃないですもんね。
そうなんですよ。
でその嬉しいことと辛いこととの、うん、まあバランスをとって嬉しいとかいいことがあるから大変なこともあるけど頑張ってみようと思ってると思うんだけど、逆にその大変だっていう方向に視点が合っちゃってる人にとってはこっちのいいことも見えなくなっちゃってるってことですよね。あ、なるほど。そういうのをじゃあ考え方として身につけることによってしなやかな心にまあなっていくというような、まあ簡単ですけどそんなようなことなんですね。
そうです、そうです、はい、
なるほど。それと出会ったのは、はい、まあ、もちろんご自身が体験の中から、あの今思い返せば、
うん、
そういう体験したってことだと思うんですけど、
はいはいはい、
やっぱりこれ人に伝えていくのと、うんうん、知ってるのと、うん、その全く違うと思うんですけど、
はい、
伝えていこうと思った何かきっかけって何ですか。
はい、まあ、これ、レジデンスに学び始めたきっかけっていうのがあのある私、まあ、看護師長時代があって、
はい、
その時にあの新人ナースが、うん、まあ、いるんですが、その新人ナースもうこの子たち本当にあの看護の仕事って素晴らしいって思えるまでもう育てていこうってもう決心して、うん、それで看護師長になったんですね、
うんうん、
でなので意外と私一緒に働いたあの新人たちって、まあ、3年以上結構長く働いてくれてたんですが、はい、ある年にですねある新人ナースがですね、あの1ヶ月2ヶ月ぐらいでダメになっちゃった、ダメになもう突然来なくなっちゃったっていう新人看護師がいて、その子の、まあ、おかげでレジリエンスを学び始めたといいますか、あの結局、まあ、いろいろ配置替えとかもしたんですが、
うん、
やっぱり、もう休職して、うん、その後退職しちゃったのが、はい、やっぱり自分もそれがちょっと心に大きな傷を、
うん、
私じゃなかったら働き続けられたのかなとか、
うんうんうん、
まあ、そんなことをこう、まあ、自分も責め続けていたわけなんですが、うん、そこでなんかいろいろあの子に何か伝えられ、もし1ヶ月前だったらどういう対応したんだろうかとか、うん、あの子にどんな言葉をかけられたんだろうかってことも常に考えてたんですよね、
うん、
そうした時にふっと研修で何かレジリエンス ていう言葉が、うん、引っかかってきて入ってきて、でそれで学び始めたんですね、うん、でそれで学んでいくうちにもうこれは私にも必要だったし、あの子にも必要だし、働くあのナースたちにも絶対必要だということで、うん、まあ、自分の病院に伝え始めて、で私こんな学びしてきたんだよっていうのを友達に伝えたら、うん、あの友達がうちの病院でもじゃあ話してっていうことで、うんうんうん、あの話させてもらったりしていたんですね、うん、でそしたらもうその話を聞いた人たちが本当にあのすごく良かった、楽しかった、もう本当になんかもう仕事で腐ってたんだけど元気もらえた、明日から頑張れそうって、そういうフィードバックを受けて、あ、もしかして私これを伝えるのは私の使命なんじゃないかなって、な、まあ、勝手にそこもね思い始めて、うんうん、そしてまあこんなことしてますね。
はい、そうか、ってことはやっぱりいろんな出会いの中で、まあ、自分の悩みがあってそれを解決していった中で喜んでもらってたっていうことを、うん、なのかもしれないですね。
そうですね、うん、
あのってことはあの専業主婦やった後に復活して3日で辞めようと思ったけど、うん、続けてたってことですよね、
はいはい、
で府長さんにあのなって、はい、でまあ、責任ある立場になって、うん、まあ、いろんな形を育ってきたと思うんですけど、うん、あのそれだけの人が、うん、まあ、要は明日もよくわからない、うん、研修講師というか、
はいはい、
になるときって周りの反対とかって、はい、もったいないとかね、
あ、もうそれはあります、
ね、あるじゃないですか、はい、そういうのありました？
ありましたね、はい、あのいやもちろんね、あのもう管理職やってたんで突然辞めるので、
うん、
いやもうあのいや それをやって なんかどうなるのとか、
はい、
まあ、そんなこと聞いたと、まあ、言われたりとか、はい、あのしましたね。だけど、うん、とにかくやりたかったんですよね、
自分の、もう
全然計画も立ててないんですが、はい、とにかくこれを今自分がやらないとっていうことをもう、うん、中から湧き上がるものだけで突き動かされたというか、はい、
いや僕らも夢協会なんで、うん、なんか夢じゃなく夢っていう表現はあんまり適切じゃないかもしれないんですけど、うん、夢とか目標とかこうなりたいとか、うん、こうなったらいいなとか、うん、こんなことやってみたいなっていうことが、うん、まあ、仮にこう未来の自分の姿で、はい、それが叶ったら嬉しいなと思うことを夢と定義するならば、うん、ある意味その今置かれている立場を一旦全部捨ててっていうか、うん、あの立場を置いて、
はい、
で新しい世界に飛び込むっていうのは、はい、夢を実現したというところにつながるかもしれないですね、
はい、
そう考えると、うん、夢を叶えていく秘訣って、うん、えぐっちゃんにとってはどんなキーワードになりそうですか？
うん、もうあの頭の中でこう思い描いてたんですね、もう妄想してた、うん、あのこういやそんなのうまくいくのって言われた時はあの本当に、自分呼んでくれて、
はい、
話して いる自分の姿をこう客観的に頭の中に描いてたり、あとはあの喜んで聞いてくれている、こうね、人たちですよね、
うんうんうん、
それがもう頭の中にいつも描いてましたね。
そうかそうか、はい、ってことはその夢を実現したその像を自分の頭でもうはっきりと思い描いたっていうことが何かきっかけかもしれないですね、秘訣かもしれないですね、はい、OK、ありがとうございます。あの前半はですね、夢を叶える秘訣についてということで、デジエンスの話もたくさんしていただきましたけども、これで一旦終了して後半に行きたいと思います、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ご縁応援貢献夢のため夢のため。
レジリエンス大事ですね、
うん、大事ですね。もう
やっぱり今不登校になっちゃったりとか、うん、会社勤めてても、うん、辞めちゃったりっていう方が、うん、私のなんだろうサラリーマンになったばっかりの頃って、うん、あんまりなかったと思うんですけど、うん、今は当たり前のようにね、ありますもんね。本当にそういう子たちにとってみたら、
う
ん、ちょっとしたきっかけと考え方で変わっていくかもしれないですね、
うんうん、そうなんですよ ね、
うん、だからそういう意味ではやっぱり未来ですよね。
未来ですね、
うんうん、未来をイメージすることで、うんうん、なんかその道が開けるような気がしました、うん、話していて後半はですね、えぐっちゃんのこれからの夢っていうことについて、
はい、
いつもお伺いしてるんですけど、 まあ、未来の夢もそうだし、うん、僕はちょっと気になったのはお話ししててね、うんはい、実は昔まるまるになりたかったんですっていう、うんはい、このまるまるがとてもね気になっていて、はい、それを話すのもいいかなと思うんですけど、はいまあ、先生になりたかったかとかね、うん、あったような話も聞きましたけど、あの意外だなと思った。まるまるとは何ですか？
まるまるとはあのおかみさんですか？
相撲部屋のねいやおばあちゃんが好きだった相撲を見てたかなとおっしゃってましたけど、はいあの相撲部屋のおかみさんになりたいって、うん、私たちもこれまでたくさんの夢聞いてますけどなかなかないなと思っていますが、はいうんうん、あのお相撲さんが好きなんですかね。
あのお相撲さんももちろんもう千代の富士全盛期の時を見てたので、ね、でもあのそれお相撲さんも好きだったんですが、うん、その優勝した後にこういろいろ取材とかいろんなねテレビ番組あって、はい、あの相撲部屋をこうなんか取材してたのあれ小学生ぐらいの時ですかね、うん、おばあちゃんと見てて本当おかみさんが若い相撲弟子入りしたあのお相撲さんたちをこう、はい、となんか優しくこう接してるようなのがすごく頭に残ってて、うんうん、で若いお相撲さんたちがおかみさんをすごく慕っててっていう、はい、その姿が何かやっぱ頭にいつも
なるほどね、うん、
ありましたね。
そうかおかみさんっていうと本当にまさにそういう立ち位置ですもんね、だからそれを、まあ、憧れ、うん、っていうかそれも夢の一つだったってことですよね、はいはい、いつ頃の話ですか
その夢はなんか小学校とか小さい頃にあそういうことそういえば私おかみさんに憧れてたっていうのをあの後になって大人になって思い出したんですよね。
気がつくってことですね、
看護師長時代ですね。
あそうか
看護師長してて気づいたんです ね、
はい、そういう意味では、うん、学校の先生になりたかったっていうのも、はい、あのお父様の影響だって言ってましたもんね。
はい、もう父があの、父が勤めてた小学校に私もあの小学校入あの、学んでたんですが、うん、その父の周りにあの生徒というか児童たちが集まってあなんとか先生とかやって楽しそうにして囲まれてるっていう、うん、そういう姿見てあ自分先生に絶対なろうってね、うんまあ、そんなこともずっと高校まで思ってたんですけれども
ということは、はい、みんなに慕われる姿が、うん憧れなのかしら
ですね。なんか楽しませてるとか、うん、そこになんか喜びみたいのがそこの場がですねそのおかみさんもそうですし、うんうんうん、あの父もそうですし、まあ、その場が本当にパッとあなんか楽しそうとかあの 明るいとか喜んでるっていう、まあ、そんなあの場を見て、ね、
そうか
憧れたんだと思いますね。その場
を作ってるってことですかね。
そうですね。
あだからその病院 その管理職になった時に、
はいはい、
やっぱりそういう何部下の子たちが、
ま
さにそこ場ですもんね。
そうなんですよね。
じゃあそこでまた思い出したっていうことですかね。
そうなんです。あのそうなんですよ。いや市長さん今日こんなことがあったんだとか、うん、あのまあ仕事をね忙しい仕事終わってナースステーションで一息こう終わってみんなが集まって何か和気あいあいと楽しそうにこうはたあの喋っている姿その場にいるときにあ私そうだ先生になりたいとかおかみさんになりたいって言ったの今なってるじゃんってふっと思ったんですよね。
うん、そうかってことはそうなりたいと思って、看護師さんになって、うん、で専業主婦も得て、はい、経てまた看護師さんとして復活してっていう過程においては、うん、あんまりそこの部分っていうのは、うん、印象にないというか思い出してないですよね。
思い出してないですね。
本当目の前のことを、うん、なんかこのままじゃいけないみたいなことでやってって、うん、また復活して、はい、で実際にその軌道に乗ってきた時に、うんふと思い出して自分の使命感みたいなことを気がついたっていうことですかね。はいはい、
うん、そうですね。
いや、うん、もう十分果たしてますけど
ね。うん、
だそれをこう一つのキーワードにしていくともう本当に存在そのものが価値を生み出してるとか、うん、生み出してるというような存在になるっていうことですかね。
う
ん、
そうですね。
ね、
う
ん、もう十分なってますけどね。
そうですか。
はいまあそういう意味ではなんかこのままずっと突き進んで、はい、もう全国に、うん、全世界にね自転車伝道してってもらいたいなと思いますけど
、
まあ、そう言いながらも、うん、今現時点の、はい、こんなことできたらいいなもあるんですよね。
そうですね。まあ、あの、まあ、もちろん広げてもうとにかくレジリエンスを広めていきたいのは もちろんあの第一の夢なんですが、まあうんまあ、できれば 去年までで10都道府県実際こう行って直接伝道できたんで、はい、まあ、47都道府県には行ってみたいなっていう思いがあるんですね。であともう一つ今、まあ、そんな活動が今あの徐々に広がっていく中で思うのが、うん、やっぱりそのあの父もそうだったしその場があって、うん、そこでみんなが何かと喜んだり楽しんだりできる、
うんうん、
あのおかみさんもねそこに場があってそこに集まってきてという、うん、そういうなんか人が集まれるような場作るのもなんかいいかななんて最近ね思ってますね。
いや確かにこれ研修とかあの講師ってすごく価値がある仕事だと思うんですけど、うん、まあ、その場限りなので、うん、あの責任もねないし私なんかもやってますけど、はいはい、ちょっと虚しさというかなんかありますよね。
そうですね、そこでその場で終わり、う
ん、その場で終わりですもんね、はい、あのアフターフォローも十分できないですね、はい、って考えると場があると、うん、本当にその子たちの成長を見守っていけたりとか、はい、知っていきますもんね。
そうなんですね、
楽しみですね、
うん、はい、もうどうなるか全くわからないですけど今なんとなく漠然とそんな夢がありますね。
それまた新たなこう映像としては思い浮かんで
る
んですか？
まだ今ぼやけてるのでこれがはっきりできたらそっち迎えるのかなって思いますね。
という考えると夢を持つ、まあ、夢を叶える秘訣が、うん、それをくっきりと頭の中に思い描いてイメージできたことを、はい、できることが叶える秘訣なんですね、やっぱりね。
もうそれ大きいと思いますね、うん、
って考えると夢って、うん、やっぱりあった方がいいですか？
うん、やはり、うん、あるとそこに向かえますからね。
そうか、迎える姿とか、憧れとか、それがあるからこそ日々の原動力になるっていうことですかね。
はい、
なるほど、いいですね、いや今年またね新たな動きとして楽しみなんで、あの楽しみしてます。
ありがとうございます。
あっという間なんですけども、はい、これで一旦クロージングに入ってですね、
はい、
最後あのえぐちゃんからラジオの前の皆さんにメッセージを言っていただくコーナーになりますんで、
はい、
はい、楽しみしてます、
はい、
今日は本当にありがとうございました。素晴らしい話をあの折れそうになる時ありますよ私も、はい、本当にしなやかにしたいなと思いながらですね、うん、だ柔軟運動をするようにしてます。
もうそれ大事です、
はい、あの最後はですね、ぜひあのリスナーの方に、うん、えぐちゃんがメッセージなんですけど、うん、どんな方に伝えたいかと、うん、こんなこと伝えたいということをですねお話しいただけたらと思いますので、うん、どうぞ。
はい、そうですね、今例えばもう漠然とこうなりたいああなりたいなと思ってるとか、あとは夢なんてない、もう、毎日何かあの 追いかけられてもう忙しく、あの夢なんてなんて思っている方ですね、
うん
うん、あのそういう方にあの伝えたいです。あのとにかく憧れとかあのこうなりたいってのあったらはっきりそれを思い描くことがすごく大事だし、あとはもうそんな夢ないよってあの思っちゃってる人は、もうとにかく今の仕事をちょっと楽しんでみようとか、ちょっとそんな気持ちであの集中してやっていくと何か見えていくものが違うのかななんて思ってます、
うん、確かにあの夢をはっきりと描いて、うん、それをカラフルにね頭の中でイメージするとワクワクしますもんね、はい、なんかワクワクすること大事だなと思うし、うん、あとはその視点を変えていきながら、うん、新たな世界その全てを投げ捨ててなくても、うん、新たな世界って本当に踏み出していくことができると思うので、うん、あの僕らの教会に関わってくださっている方もそうだし、子どもたちと接しててもそうなんですけど、あのなんかそんなところにね、うん、あの多くの人が気がついてもらって新たな、まあ、新たなっていうか、うん、毎日楽しく、
はい、
ワクワクしながら
そうです、ね、
自分を生きてほしいですよね、
はい、
うん、そんなことを僕らはいつも思っております、
はい
はい、なのでレジリエンスとはっきりと描くが今日はキーワードかなと
そうですね、
いうふうに思いますので、はい、あのイメージ力を皆さん高めていただいて、うん、あの夢を 持って生きていってもらいたいなと思います、はいはい、では最後は、いつもの締めの言葉でいきたいと思いますので、はい、一緒にご唱和ください、はい、いきますよ、はい、せーのいいねー、
いいねー、
ありがとうございます